による福音書15章の21節から47節までをご一緒にお聞きしました。主イエスキリストの十字架の死とそれに続く埋葬の出来事がここに述べられています。新約聖書に4つある福音書の中でマルコによる福音書は一番最初に書かれた書物であり、もっぱらその文体は簡潔なのだとよく言われますけれども、イエス様の十字架についても全くその通りで、このところにはこれ以上簡潔に語れないような仕方でイエス様の十字架の出来事が述べられています。すなわち24節のところにこんなふうに言われています。それから兵士たちはイエスを十字架につけてその服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから、ここにはイエスを十字架につけてというふうに言われています。日本語だとです、イエス様を十字架につけるって、そう2つの言葉で言われていますが、もともとの聖書では、さらに簡潔にです、貼り付けたっていう1文字で語られています。兵士たちはイエスを貼り付けた、そう書いてあるんです。イエス様に釘を打ったことも、あるいはイエス様を釘付けた横木をです、貼り付けの状態で吊り上げて柱となるべき縦木に固定したことも、聖書には記されていません。十字架の刑を行ったのですから、そういうことはきっと行われたに違いないんですけれども、しかしそういうことはここには一切語られません。イエス様を貼り付けた、それだけ語っています。そしてそのいろんなことを語る代わりにです、イエス様の衣服のことがここに述べられています。イエス様の処刑に立ち会い十字架の番をした兵士たちがくじ引きをしてイエス様の衣服を奪い去り分け合ったのだ、そうここに言われています。どうしてこんなことがここに述べられるんでしょうか。で、教会の歴史の中ではごく最初の頃からです、このマルコによる福音書のイエス様のご受難の記事、この十字架の記事というのはどうやら旧約聖書の詩篇22編と何か関わりがあるらしいということがずっと言われ続けてきました。例えばです、イエス様が十字架の上でお亡くなりになる直前、最後の言葉としてお語りになった言葉、エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか、というふうにイエス様はおっしゃってますけれども、これ実は詩篇21編の1節に出てくる言葉と同じなんです。旧約聖書でそこを確かめてみようと思いますが、詩篇22編の1節をお読みします。旧約聖書の852ページです。852ページ、あ、失礼、22編の2節ですね、一番最初の、こんなふうに言われています。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか、なぜ私を遠く離れ救おうとせず、うめきも言葉も聞いてくださらないのか。この一番最初の言葉をイエス様は、十字架の上でお亡くなりになる直前におっしゃったわけです。あるいは今日聞いているこのマルコによる福音書15章の29節のところには、たまたま十字架のもとを取り掛かった人たちが頭を振りながらイエス様のことを罵った、そういう記事が出てまいりますが、詩篇22編の7節から9節にかけてこんな言葉が出てまいります。私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥、私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。主に頼んで救ってもらうがよい、主が愛しておられるなら助けてくださるだろう。 そして衣服のことについてもこの22編に出てくるんです。22編の17節から19節を読みします。犬どもが私を取り囲み、苛む者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く。骨が数えられるほどになった私の体を彼らは晒し者にして眺め、私の着物を分け衣を取ろうとしてくじを引く。このところには大変辛い事情のもとに置かれている詩人には全くお構いなく、その詩人の目の前でくじ引きをしてその服を分け合う、そういう人たちの姿が語られています。でまるでこの詩編22編というのは、今日私たちがマルコによる福音書で聞いているイエス様のご受難の記事を先取りしてここに語っているようだ、そんな印象さえ受けるのです。しかしです、これもちろん詩編22編を書いた詩人がです、イエス様より何百年も前の人ですから、自分が生きているよりも何百年後のことを思い浮かべながらこういう詩をあらかじめ残しておくなんていうはずはないわけです。しかしそれならば、この詩編22編とマルコによる福音書15章っていうのは他人の空にというかですね、ただたまたま似通っているだけなのかっていうと、そうでもありません。最もありそうなことは、実はイエス様が十字架に貼り付けにされながら、この詩編22編の苦難の調べを十字架の上で御心の内に思い巡らしておられたということです。詩編22編を詳しく説明することは今日はいたしませんけれども、この22編の詩というのはよく聞いてみますと、激しい苦しみ苦難の中に置かれている詩人が神様に向かって遠く離れてください、そういうふうに全力で取りすがっている、そういう詩です。神様に一生懸命すがってですね、私は神様あなたのものです、そう言っている信頼の詩なんです。苦難の中にあって深い嘆きの中にあって神様に呼びかけている、それがこの詩編22編です。ですからこれは苦難の調べではあるんですけれども、同時にそういう苦しみの中で嘆きの中で痛みの中で神様に信頼を寄せる、そういう信頼の調べも聞こえてくる、そういう詩なんです。イエス様は十字架の上でそういう詩編の言葉をずっと御心の内に思い巡らしておられて、そして今はの際に出てきた言葉というのがこの詩編22編の出だしの言葉だったわけです。でマルコによる福音書、今日私たちが来ているここの福音書でもそうですし、他の新約聖書の共感福音書と呼ばれるマタイとかルカによる福音書を読んでもそうですが、イエス様がこの最後に発した言葉というのは十字架のたもとにいた人たちにはよく聞き取ることができませんでした。そして十字架のたもとにいる人たちはどう思ったかというと、これは旧約の預言者エリアに助けを求める断末魔の叫びなのだというふうに受け取ったようなんです。そしてエリアが助けに来るかどうか見ていようと、そんな言葉を言っている。いささかこれは的外れなことを言ってるんですけれども、そんなふうに実はイエス様が最後におっしゃった言葉を受け取りました。イエス様がおっしゃった言葉は間違って聞き取られた、イエス様を冷ややかに見てた人たちにはそうだったんですけれども、しかしこの福音書を書いたマルコ、あるいはマルコにこの出来事を伝えたお弟子さんはイエス様の言葉をきちんと聞き取ったんです。そして一番最後にイエス様が口になさった言葉っていうのは、ああ、あれは詩編22編の言葉だ、そう気がついて、それでこの十字架の出来事をです詩編22編の言葉に重ね合わせるように記録をしていったんです。私たちが今晩聞いているこのマルコによる福音書の15章と詩編22編の言葉が似通ったところがある、それとなく似通ったところがあると感じられるのはそんなわけだからなんです。詩編22編でも、そしてマルコによる福音書の15章でもそうなんですけれども、詩編では詩人が、またマルコによる福音書ではイエス様のがひどくあざけられています。 例えばマルコによる福音書で言えばです、15章の29節でこんなふうに記されています。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。こう言っている人たちというのは通りすがりの人たちと言われていますから、イエス様に最初から何か恨みがあるという人たちではありません。しかし恨みもないのにです、たまたま通りかかった人たちがこんなふうに激しくイエス様のことを罵るんです。なんで一体通りすがりに過ぎない人たちがこんなにイエス様のことを激しく罵るんでしょうか。しかし罵るのはこの人たちだけではありません。この通りすがりの人たちに続いて今度は明らかにイエス様に対して悪意を抱いている人たちもここに現れます。そしてこの人たちはイエス様に対する敵意をむき出しにしてこう言うんです。15章の31節からです。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵ったと言われています。イエス様に敵意を抱いている祭司長たち、律法学者たちがイエスも罵った。そして32節の最後にはイエス様の十字架の左右の十字架に同じように貼り付けにされていた囚人たちも罵った、そう言われています。ここではです、主イエスに対する罵りがいわば30章か40章か、そんな形で語られているわけです。もともとはイエス様に対してそんなに悪意を持っているはずのない人たち、通りすがりの人たち、あるいは悪意を隠しながらそれを隠しきれずに、あざける祭司長たちや律法学者たち、さらにはシエスと同じように貼り付けにされていて境遇を考えればです、イエス様と同じ目に遭っているんだと思われる人たちもイエス様を罵る側に回っています。ここにいる人たちに一体何が共通しているんでしょうか。それは何か、死への恐れです。通りすがりの人たちは言うんです。おやおや、神殿を打ち倒し3日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。この人たちは言います。十字架から降りて自分を救ってみろ。祭司長たち、律法学者たちも同じように言います。他人は救ったのに自分は救えない、メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。十字架から降りて自分を救ってみろ。十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。でそういう言葉がこの場に響き渡っています。十字架から降りる、そのことが救いだ。通りすがりの人たちも祭司長たちも長老たちもそんなふうに言っているわけ、律法学者たちもそう言っているわけです。この点ではみんな一緒です。そしてこのところに詳しい罵りの言葉は書かれていませんが、実はおそらく両脇に貼り付けにされている囚人たちも同じことを考えているんです。この囚人たちはもしできるのであれば今すぐこの十字架から降りたいんです。十字架から降りて自分の命を流れたいんです。しかしそれができないので、間もなく死が迫ってくるので腹立ちまみれに自分の隣の十字架にかけられているその人物を罵っています。十字架から降りるということが救いだ、そう思い込んでいる点では実はイエス様を罵っている人たちはみんな一緒なんです。いろんな立場の人が、関わりの薄い人も、関わりの濃い人もいるし、反発している人もいますけれども、驚くほどみんな同じことを言っている。それは十字架を降りる、それが救いだということです。で、十字架を降りるということはどういうことか、今のような場合には自分に迫り来る死の恐怖から少しだけ遠ざかるということです。十字架に貼り付けにされたままでは これは早晩死ぬことを免れない。したがって十字架の上にとどまっているなんていうことは滅びに直結することで忌まわしいことなんです。それから少しでも遠ざかることが当然救いだというふうにこの場で罵っている人たちはみんな思ってるんです。しかしです、よくよく考えるとここで十字架から降りるということが本当に救いになるんでしょうか。本当の救いには決してなりません。どうしてか。仮にです、十字架から降りることができたとして、その瞬間は死から少しだけ遠ざかったように思えるかもしれません。でも結局死は誰にでも訪れることになるんです。シエスの十字架の周りに群がってイエス様を罵っている人たち、イエス様との間柄は様々であっても、実はみんなが等しく死への不安、死への恐怖を抱えている。だからそれが目の前に示されると落ち着いていられないんです。イエス様が黙って十字架の上にかかっているその姿に耐えられないんです。そこから降りてみろよ、それが救いだろうっていうふうについ言葉をかけてしまう。通りすがりの人はどうしてあざけるのか。イエス様を憎んでるんじゃないんだ、恨んでるんじゃないんだって申し上げました。じゃあなんで罵るのか。それはイエス様が黙々と十字架の上にとどまっておられるからなんです。両脇の囚人がどうしてイエスもあざけるんでしょうか。それは自分に迫り来る死の現実と向き合うのが怖くて嫌だからです。自分が死ぬべき事情にあることを少しでも忘れたいと思って目の前で死につつあるイエス様を罵るんです。自分がいずれ死すべきものだというそのことに思いを向けないで、その事実を直視できずに隣にいる人をあざける。実はイエス様がなぜこんなにひどくあざけられているのかというのは、イエス様ご自身が十字架の死を受け入れて、まさに十字架にかけられるという仕方で死に向かって進み行こうとしている、その点が大変忌まわしい事柄として周りの人たちに受け入れてもらえないんです。死に向かっている、そういう方だからイエスもあざけられるんです。この場にいる誰もが、イエス様以外の誰もが、自分はやがて死すべきものである、いや死に値するべきもので必ず死にゆくものなのだという事実を受け入れないで、それは自分のことと違う話だと思い込んでいる。目の前にいる人たちは、だけど 目の前にいるイエス様は死に向かっているから愚かなやつだと言ってあざけられるんです。実はしかしこの点はです、この最後の十字架の場面に現れませんけど、イエス様のお弟子さんたちも一緒なんです。イエス様がご自分の弟子たちに対して今日ここでかかっておられるこの十字架のことを最初に予告されたのはです、マルコによる福音書では16章ある福音書にちょうど真ん中のところ、8章の終わりのところです。イエス様がご自身の十字架のことをお弟子さんたちに教え始める、受難を予告するという記事が出てきます。イエス様がはっきりそのことをお弟子さんたちに語り始めるとです、何が起こっているか。ペトロがイエス様のところにやってきて、すぐにイエスも脇の方に連れていさめ始めるんです。イエス様、そんなことをおっしゃってはいけません。そういうふうにペトロは親切心のつもりでいさめます。ところがイエス様はその時に大変有名なことをおっしゃいました。いさめているペトロだけじゃなくて弟子たち全員を見回しながらペトロのことを叱りつけたんです。8章の31節から33節を聞いてみようと思います。77ページです。77ページ、8章の31節から33節を読みします。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。 イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン引き下がれ。あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。イエス様の敵である人たちや通りすがりの野次馬だけじゃなくて、イエス様の弟子たちもまた、イエス様が十字架に貼り付けにされるということを忌まわしいことだと思ってるんです。でこのあと、繰り返し繰り返しイエス様はエルサレムに向かっていく途中で弟子たちに十字架のことをお語りになる、マルコによる福音書だと3度、そういう場面が出てまいりますけど、お弟子さんたちはそれを聞いたときにです、その言葉を素直に聞こうとしないんです。聞くことを恐れたとかですね、あるいは考えないようにしたとか、そういうふうに言われています。お弟子さんたちはイエス様が十字架にかかるって教えてくださっているのに、それを受け入れようとしないんです。それはなぜか、十字架にかかるってのは無条件で忌まわしいことだ、そう思ってるからです。お弟子さんも通りすがりの人も、あるいは敵対者も、みんなイエス様の十字架を忌まわしいことだと思っている。そんな中にあって、ただイエスも一人だけが実は他の人と全然違う方向を向いてるんです。イエスは十字架の上で何を考えておられるか、詩篇22編の詩を思い巡らしながら、神様が遠くに離れてしまわないようにと祈って、そして苦難の中にあって神様に伴われたものとしてこの私が歩めますようにって最後まで黙々と歩まれるんです。詩篇22編の一番終わりのところ、近い終わりに近い25節のところにこんな言葉が出てまいります。一番終わりじゃない、少し前ですけど、25節にこういう言葉が出てまいります。主は貧しい人の苦しみを決して侮らず蔑まれません。御顔を隠すことなく助けを求める叫びを聞いてくださいます。助けを求める叫びをあげる、そういう貧しい人、弱い人の叫びに神様は必ず耳を傾けて、これを聞いてくださいますって詩篇22編は言うんです。そしてイエス様はそういう神様への信頼によって、イエス様が最後の言葉をお語りになるんです。エロイエロイレマサバクタニ、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。この叫びはです、しばしば言われるような絶望の断末魔なんかじゃ全然ないんです。これはたとえ神様から捨てられているとしか思えないような状況の中でも、なお神様に向かって呼ばわり叫ぶことができる、神様が貧しい人の苦しみの叫びを決して侮らず蔑まれない、必ずその叫びに耳を傾けてくださる、そのことを知っているイエス様の信頼の叫びなんです。私たち人間がどんなに神様から遠く隔たって、神様から見捨てられているように自分では思うとしても、あるいは周りの人たちもそういうふうに言うかもしれないけれども、その時にもなおそのところであなたは神様に叫び声を上げることができる、イエス様ご自身がそういうところから実際に叫んでおられる、それがエロイエロイレマサバクタニっていう叫びです。そしてイエス様はそのようにはっきりと声高く叫んで死の中へ赴いていかれるんです。死の深みまで下っていかれ、そしてそこでなおです、読みにいる人たちに神様に対して希望を持っていいことを教えて、三日の後よみに落ちている人の魂を携えて復活するよみがえりの朝にイエスも備えていかれます。死を恐れる人たちの激しいあざけりの中で、イエス様は全然違うものに心を向けて歩んでおられるんです。まもなくこの私は十字架の上で死ぬ、イエス様はそのこと分かってらっしゃる、分かっているけれども、しかしこの私の叫びに神様は必ず耳を傾けてくださる、神様から捨てられたように見える、そうとしか思えない状況の中からであっても、神様に 叫び声を上げる人の叫びを神様は聞いてくださっている。イエス様はそのことを思いながら詩編22編の一番最初の言葉を口になさいます。そして詩編22編の一番終わりというのはこんなふうに結ばれていきます。29節から32節までお読みしますけれども、王権は主にあり、主は国々に治められます。命にあふれてこの地に住む者はことごとく主にひれ伏し、次に下った者もすべて御前に身をかがめます。私の魂は必ず命を得、子孫は神に仕え、主のことを来たるべき世に語り伝え、成し遂げてくださった恵みの御業を民の末に告げ知らせるでしょう。新約聖書でイエス様の最後の言葉を聞くときに、私たちはともすると、あのエロイエロイレマサバクタニ、どうして私をお見捨てになったのか、それだけが語られているというふうに思いがちです。しかしイエス様はこの詩編全体を思い浮かべながら神様に祈っておられる、そのことを私たちは知りたいと思います。私たちは今晩この受難日の礼拝に集められて、イエス様が十字架の上で成し遂げてくださった御業を見上げるように集められています。イエス様が死を恐れる大勢の激しいあざけりに囲まれながら、死んでいくなんて何の意味もないことだ、忌まわしいことだ、呪われたものよ、そういうふうにあざけられている。その中でただお一人ひるむことなく、神様の約束に信頼して神様に呼びかけておられる、そういう中で終わりまで歩んでおられるという姿を私たちは聖書から聞かされています。たとえ私たちが置かれている事情というものがどんなに険しく暗く困難であるように思えても、私たちは今晩十字架にかかってくださっているイエス様と共にあるものとされている。私たちは聖書からそう聞かされています。イエス様がこの私の置かれているこの場所に共に歩んでいてくださる。そして十字架にかけられ神様に呪われたものとして死んでいかなきゃいけない、そのところにもイエス様がいてくださって、そして神様に呼びかけていい、そういうふうに語ってくださっているんです。私たちはそういうイエス様が私たちのために十字架の上にとどまり、そして私たちもやがて経験する死の中に共にいてくださることを覚えながら、この地上の命を超えてさらに希望があるのだということを聞き取りたいと思います。イエス様がよみがえりの朝を待ちながら多くの人たちを救おうとなさっているように、私たちもそれぞれ与えてこの生活の果てに本当に神様が私たちを完成してくださる、そして神様のものとしてくださる、そういう生活が備えられていることをこの時覚えて、そしてそのことを知る者として今日与えられている生活を心を込めて周りの人たちと一緒に生きるものとされたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イエス様が十字架にかかっているそのことを周りの人たちはみんなつまらないくだらないことで無駄死にであり、その一生は何の意味もないと言ってあざけっているときに、イエス様はあざけっている人たちもやがて死の時を迎えることを覚えながら、しかしその死で全てが終わり滅ぶのではなくて、なおその死の時にも神様あなたに呼びかけることが許されており、またあなたが一人一人の命を確かにしてくださる、そのことを覚えながら、我が神我が神なぜ私をお見捨てになるのかという言葉で始まる詩編の言葉を語ってくださっています。神様あなたがすべての主権者であり支配者であり、そして私たちをあなたのものとして必ず生かしてくださるという約束に どうか今晩私たちを立たせてくださいますように、この地上の生活が本当に死に脅かされるために混乱を極め、そしてとっても不自由な中で私たち今暮らしていますし、また私たちの身近に死の出来事を経験し辛い気持ちになっている方々もいらっしゃいますけれども、それでもあなたは私たちの命を良いものとしてくださり、希望を持っていいのだとイエス様によって語ってくださることを、どうか私たちが心に留めることが許されますように。そしてどうぞどんな時にも私たちがそこでもあなたがおられるがゆえに希望を与えられて、なお歩んでいくことができますように、聖霊によって守り導いてくださいますようお願いいたします。イースターの復活を覚える礼拝に向かって、どうかこの週末あなたが私たちを憐れみ、顧み、慈しみのもとに置いてくださいますように。どうぞどんな時にもあなたの恵みがそこに十分に注がれ、そして悲しみや寂しさや痛みを覚えていても、それがすべて滅ぶものではなくて、あなたによって取り上げられ、あなたによって持ち運ばれている命の営みであることを、どうぞ私たちが冷静に覚え歩むことができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。